おお、なんだここは。私はもう何百年も封印されていたが、よもや次に呼び出されるのが、こんなに狭苦しい部屋とはな。かつての主人はどこぞの金持ちで、さらに富を与えてやったものだが、つまらないものに拾われたものだ。つまらない部屋につまらない主人だが、私を呼び出してくれたことには感謝する。何でも願いを言ってみるといい。私が叶えてやろう。ただし、願いは三つまでだ。すべて叶えたら、私は力を失い、再びランプに戻ってしまうからな。説明していて思ったが、改めて難儀な性分よ。願いを叶えるだけ叶えた後は、どこぞに売り飛ばされ、しかも今回はずっと主人が現れなかった。他人の願いは叶えられるのに、自分が自由になることはできないとは。この苦労がお前にはわかるまいな。で、最初の願いは決まったのか？何？耳かき？それは、耳の中をきれいにする、ということで間違いはないか？いや、できないわけがなかろう。私はこのランプのせい、万能の力を持つ魔人なのだぞ。ただ、いや、もうこれ以上は言うまい。お前がそうしてほしいというのなら、願いを叶えよう。やれやれ、今度の主人は、貧乏な上に、物の価値もわからないらしいな。あれ、膝枕してやったが、どうだ？感動で言葉も出ないか？本当に女に縁がなかったのだろうな。哀れなものだ。では、耳かきを始めるぞ。気持ちいいか？この耳かき棒というものを使うのも初めてだが、そう素直に喜ばれると悪い気はしないぞ。もっともっと綺麗にしてやろう。でも一応、新たな主人のことを大切に思っているのだから。 し、なぜお前がランプを手に入れたのか気になるな。お前のように貧乏な若者がなぜ手に入れられたのだ？リサイクルショップで薄汚れているからと安く売られていた。なんということだ。いくら時代が流れたとはいえ、我がランプの価値がわからないとは、店主の目はとんだ節穴だな。家にこと書いて汚れているから安く売るなどは、物の価値がわからんやつめ。だが、そのランプを誰も買わず、誰も綺麗にしなかった中、お前が磨いてくれたのも事実。やはり私は、お前に感謝しなければな。それに、耳かきをするだけで良いとは、簡単な願いもあったものだ。今まで人の欲望に満ち溢れた勝手な願いばかり聞いていたが、今回の願いは悪くないぞ。お前がこうやって癒され、気持ちよさそうな顔をしているのを見るのは楽しいし、やりがいがある。ほれ、この辺りをもう少し綺麗にしてやろう。でも、なぜ私に耳かきを頼んだのだ？今まで女に縁がなかったとはいえ、もう少し他に何かあるだろう。聞くのが趣味だったのか。で、お前が聞いていた音声と実際の耳かき、どちらがいい？答えるまでもないか。むしろこれで私が劣ると言われたら、残りの願いを叶えることもなくランプに引きこもってやるからな。 後ろの耳はこれぐらいでいいだろう。名残惜しいか？ならばそうだな。このふわふわで仕上げをしてやろう。細ばゆいか？それにしても耳かきの道具にこんなものをつけるとは、人の発明は偉大だな。ほれほれ、気持ちよくてもだえるがいい。
私の声もよく聞こえるようになったな。
初めてなのに妙に手慣れている感じがするだと？お前自身が教えてくれたのだ。耳かきの音声を聞いているとな。つまり音だけで耳かきをさせているような気分にさせるには、耳元でささやいたりして聞いているものを刺激するのが有効と思ってな。私をあまり舐めない方がいいぞ。ランプの魔人に見通せぬものはないのだ。さあ、反対側もしてやろう。
よし、始めるぞ。
これだけで気持ちよさそうな顔をして、よっぽど飢えていたのだな。想像していた願いとは違ったが、こんなに喜んでもらえるなら叶えた甲斐があるというものだ。今の時代の常識は知らんが、こういったことは普通にするものなのか。別に私はドキドキなどしていないが、恥ずかしがるものも多いのではないかと思うのだが。恋人がするイメージなのか。まあお前の知識が全て正しいとも限らないのだろうが、そうか。何、私とお前は願いを3つ叶えるまでだけの関係だ。願いを叶えるのは私の感謝の気持ちではあるが、魔人としての義務でもあるし、お前に特別な感情もないだろう。だが 不思議と優しい気持ちになって、私まで癒されているような気持ちになるのだ。恋人同士でこういったことをすると、より関係も深まり、穏やかな時間を共に過ごせるのだろうな。とにかく、今は耳かきだ。もっと力を抜いた方が楽しめるだろう。私に全てを任せるといい。そうそう、その調子。気持ちいいだろう。私もどうせならよりお前に気持ちよくなってもらいたい。だからそのままじっとするように。目がトロンとしてきて、本当に気持ちよさそうだ。これだけで眠ってしまいそうになるとは、人間は単純なものだな。このまま眠られてしまっては、次の願いが聞けないではないか。ならば、眠気も覚めるほどの耳かきをしてやろう。本当に反応が素直で面白いな、お前は。いくら女に免疫がないからといっても、単純すぎて心配になってしまうぞ。私も魔人とはいえ、それなりの人生経験はある。女とは平気で嘘をつく恐ろしいものと知っているからな。何を心配そうにしている。私は嘘をついたりするはずがないだろう。そんなことをする必要がないのだから。ほら、最後の仕上げをしてやるから。このふわふわでな。綺麗にしてあっているだけだというのに。 曇天というのか。なんだか聞いたことがある気がするな。私は世界中を転々としていたからな。どこかでその名前の由来となったものに触れたのかもしれん。名残惜しくとも、もう耳は綺麗になったのだから、いいだろう。あんまりわがままを言っていると、聞いてやる願いを減らしてしまうぞ。それは困るだろう。ならば、一つ目の願いはこれでいいな。さて、二つ目の願いは何だ？あ、言っておくが、願い事をいくつでも叶えるようにしろ、なんて無茶な願いは聞けないからな。なんだ、その残念そうな顔は。意外に強欲なやつだな。そもそも、願いを増やしたいなら、最初から言えばいいだろう。ならばきっぱりとその時に断ったのに。私が本当に言うことを聞くのか試したのか。ランプの魔人も甘く見られたものだ。願いを叶えると言えば叶える。私は嘘はつかん。さあ、どんな無茶な願いでも言ってみろ。もう眠いから添い寝してほしい。お前は本当に女に飢えているんだな。主人の願いに文句を言うつもりはないが、今までの二つともお前が努力して恋人を作れば叶う話ではないか。それを魔人にやらせるとは、努力をするつもりがないのだな。いい彼女と出会わせてくれと言えば、それも叶えられるというのに。まあ、その彼女とうまくいくかはお前次第だがな。まあいい、私も久しぶりの外の世界とお前へのツッコミで疲れた。共に寝てやろうではないか。これが現代の布団というものか。二人だと少し窮屈だが、ふかふかで気持ちいい。いけないいけない、私の方が先に寝てしまうところだった。で、添い寝をするからには何か気の利いた話でもするべきだな。 何、話すべき寝物語などいくらでも持っているぞ。そもそもランプとその魔人の話こそが寝物語の代表だからな。何を不思議そうな顔をしているのだ。もしかしてお前、あの物語を知らないというのか。アラビアンナイト、千夜一夜の物語という名前は知ってるだろう。私の最初の主人であった男の物語はその中の一つだ。どれ、一つ語ってやろう。その昔、いい年をして働きもしない青年がいた。父はすでになく、老齢の母が何とか日銭を稼いでいたが、貧乏な暮らしだった。そんなある日、この二人を世話してくれる者が現れる。そしてその男は、青年にしか手に入れることができないというランプの洞窟へと案内し、青年は見事にそれを手に入れた。ところが、ランプの他にも、たくさんの宝石が手に入ったものだから、それも一緒に持ち帰ろうとすると、入り口に突っかえて出られない。協力者の男は怒って、その青年を洞窟に閉じ込めてしまった。途方に暮れた青年が、持ち帰ろうとしていた宝石の一つの指輪をこすってみると、なんと精霊が現れた。そして精霊に家に返してくれるように頼むと、実際に返してくれるではないか。それから母親は当初の目的通りに青年が持ち帰ったランプを売ろうとする。しかしその前にランプが汚れていたため、こすってみるとなんと中から魔人が現れたのだ。魔人は主人の願いを何でも聞くという。そうして、二人は食べきれないほどのごちそうや、たくさんの宝物を手に入れた。その後青年は、お城のお姫様に一目惚れし、宝物を貢いだ青年は結婚することができた。王族の一人となった青年は、気前がよく、人々の人気者になったが、最初に彼を世話していた男は、それを妬んだ。青年が留守の間にランプを盗み出し、お姫様を宮殿ごとさらってしまった。最初そのことは、青年が悪さをしたのだと悪い噂が立ったが、青年は誤解を解くために、一人で冒険の旅に出る。青年は指輪の精霊の力で姫を助け出すと、今度こそ人々に信頼され、新しい王様となった。王様になった青年は前世を敷き、人々に語り継がれる偉大な王様となったそうだ。どうだ?もちろん、このランプの魔人とは私のことだ。指輪の方の精霊は、まあ、弟子のようなものだな。感心しているようだが、そもそも千夜一夜の物語とは、どういったものか知っているか?ある時代、ペルシャの王様が妻の浮気を知り、人間不信になってしまったのだ。それからは女を信じられず、毎晩毎晩、町の娘と夜を明かしては、翌朝にはその娘を殺してしまった。町からは娘がいなくなり困り果てていたが、そんな時に大臣の娘姉妹が王様を止めるという。姉は毎晩物語を語って聞かせ、妹はそれが面白いと囃し立てて王様の関心を引いた。そして話の佳境に入ると、続きはまた明日、もっと話は面白くなる、と煽り立てて、王様に話の続きを聞きたいと思わせた。 そうすることで姉妹は殺されずに済み、最終的には王様も人間不信ではなくなったという。つまり今私は話をはしょって聞かせたが、アラビアンナイトとは意図的に続きが気になるように作られた物語ということだな。今の人間からしても興味深い内容だっただろう。何？ランプを盗んだ相手の願いなど聞かなければ青年は苦労せずに済んだ。いや、それがそういうわけにもいかないのだ。当時は誰でも何でも願いを聞くということになっていたからな。今でこそ願いは3つだけだが、その時は回数も無制限だったから随分とこき使われたな。ま、共に寝ろという願いも無茶ぶりだと思うかな。なんといっても無茶苦茶な願いの方がむしろ魔法で解決できるから楽なんだ。ところが添い寝は魔法でどうしようもできないし、どうしても共に眠らなければならん。今ならアラビアンナイトの語り手の気持ちもわかるというものだな。いや、楽しくないわけではないぞ。むしろ人とこうやって眠るのは初めてのことだ。そんなに悪い気持ちはしない。それで私ばかり一方的に語るのも不公平だろう。私は今の時代のことをまるで知らない。お前のことも聞かせてくれるか。しかし、若いのにあんな骨董品の店を見て回るとは、渋い趣味をしているな。だが、中古とはいえ、まだ使えるものを大切にしようとするのは良い心がけだ。現代は以前よりずっと物が溢れているようだし、無駄遣いしてばかりだと思っていたが、関心の青年もいたものだ。私もこのままでは過去の遺産になるばかりだったからな。よくもまあ、お前の目に留まったものだ。そろそろ眠くなってきてしまった。だが、私の寝顔は見せてやらないからな。お前が眠るまで起きてるぞ。何？今ここで三つ目の願いだと？なんだ？今度は明日、デートをしてくれとは言うまいな。え？私に、お前の愛する人として一生共にしてほしい。それは確かに無茶なことを願ってもいいとは言った。だがまさか自分の一生にわたっての願いとは。というよりお前、私のことを好きになっていたのか。言っておくが、私はお前に願われたから耳かきもしたし添い寝もしたのだぞ。義務感だけでしていたのに真剣に恋をされるなんて、そんな。これだから女に縁のなかった男は困るのだ。そんなに純粋に願われてしまっては邪険にできないだろう。それに それを願い事として言われてしまった以上、私に拒否権はないのだ。もう、願いを叶え終わって、ランプの中でまた長い間過ごすのもしんどいし、寂しい。一時的にとはいえ、お前と一緒に人間として過ごすのもいいかもしれないな。それに、人の食べるものや、人としての生活に全く興味がなかったというわけでもない。この時代は私の知らないものもたくさんあるようだし、それらを見ているだけでしばらくは退屈しないだろう。恋人がお前のような冴えない相手というのは少し気に食わないが。ならば、私好みに改造してやろう。人になる以上、魔人としての力は使えないが、さっきも言ったように、努力さえすればいい男になれるのだ。明日から、お前を磨いてやるからな。覚悟しているがよい。さあ、それならば今夜は、早めに寝よう。何？嬉しすぎて眠れない。だと。まったく、本当にお前は、可愛いやつめ。
彼女が寝ようと言っているのに、寝てくれないの。
ドキドキしたか？って、それでは余計に眠れないな。しまった。私も少々舞い上がってしまっているようだ。初めてのことだからな。人の恋人など。だが、だからこそ、たくさんのことをしてみたい。だから早く寝て、早く起きて、たくさん楽しもう。それならいいだろ？よし。今夜はぐっすり寝て、明日を楽しもう。
では、おやすみ。明日が楽しみだな。大切な、あなた。